ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、普通歌、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovet.co.jp までお願いいたします。はい、というわけで、メールいただきました。ありがとうございます。カルカルさんこんばんは、ゴマフグの白子です。ありがとうございます。前もいただきましたよね。あ、プレゼントね、秋葉書店マネージャーさんがゲストでの応募企画でトートバッグが当選しました。本当にありがとうございます。直筆のメッセージとともにプレゼントが入っていてとても嬉しかったです。早速このバッグに、元々の通勤バッグを入れ、華麗に出社しました。その様子がこちらです。え、2枚目がかっこいいじゃん。かっこいいわ。なんかポーズ取ってるし、ちょっとかっこいいわ。あのね、黒い T シャツし、白っぽいズボンでね、肩にね、ラブミーテンガって書かれたトートバッグをぶら下げてね、で、まあ、階段にね、座って、ちょっとあっち方向を向いてますけどもね、かっこいいわ。仕事仲間に撮影を頼んだら、モデル風でしか撮ってあげないと言われたのでこんな感じでしたが、例のタコテンガの話もあって職場では大爆笑を取れました。あのタコテンガって先輩だっけ、上司、先輩映画のあだ名がタコテンガっていうこと、ね、影でタコテンガって呼んでいるっていうことでね、まあそれ、その話もあってのこのテンガのトートバッグでの いきなりの出社は面白いだろうね。でこのポーズがまたいいよね。モデルさんだね。まあ、あの使ってあげてください。もうね、喜んでいただけて本当にね、嬉しいですけどもね、本当にありがとうございます。ちなみにカルカルさんは足フェチというお話でしたが、僕は首輪フェチです。ほう、首輪ね。昔から首輪をかけられた奴隷などがテレビに映るとものすごくドキドキします。ちなみに首輪、かけるプレーもかけられるプレーも好きです。 SM クラブに行って両方体験することが、最近の人生の目標となっております。これ叶いそうな目標だけどね。首輪ね、首輪か。まあ本当に SM 要素があってね、僕 M なんですよね。先日大阪のこうなんかアダルト系商品を扱ってる会社かなの社長と話した時にね、カルカヤさんは S ですか M ですかって言われた瞬間に M ですねってもう食い気味に言ったらね、S に見えるっていうこと言われたんですけどもね、僕なんてもう完全に M なのにさ。首はね、でもいいかもしんないね。僕そのフェチなことは感じないかな、首輪に対しては。でもなんかいいよね。萌えポイントであると思うんだけどさ。このラジオラビットのディレクターにおっくんっているんだけどさ、おっくんの結婚式の二次会に、呼ばれた時に、 その時僕は勝手に、猿の全身タイツを着てったんだけど、その時に SM の首輪を首にしてね、うん、だからもう飼われた猿みたいな感じで、で首輪を首にして、その首輪の持ち手のところは自分でこう持ってたんだよね。だから自分で自分を飼っているみたいな感じにしたんだけど、あの首輪を巻いた瞬間っていうのはなんかちょっと興奮するなって思ったね、うん、なんかやっぱそういう要素があるんだろうね首輪についてそんな熱く語らなくてもいいけどさ、うん、でもどういうSM クラブで何？ああいうところってさ、僕ほとんど行ったことないんだよね、 SM クラブみたいなとこ。今日番組で話したけど、その SM クラブのプレオープンの時に、行って、でまあショーを見たっていうことなんだけどさ、あれってこうお客さんもなんかそういう首輪つけてもらえたりするのかな。それか SM 系の風俗じゃないとそういうことはないのかな。あ、でも、そのバーみたいな、バー SM クラブみたいなとこ行った時に、後から女王様が僕のところに来て、ちょっと縛ってあげよっかみたいなことは言われましたけど、うん、なんなら抜いてあげるけどって、まあそれは冗談だとは思うんですけど、いやいいですいいです、すいませんすいませんとか言ってね、言ってましたけどもね。でも本当トートバッグ当たってよかったんでね、今後もなんかどんどん使ってあげてください。タコテンガにもよろしくお伝えください。
おかえりなさいご主人様、ようこそいらっしゃいまし、パンツも履かずに全裸でメイド喫茶に入ってくるなんて、誰かと思ったらまたあんたなのかよ、カルカヤサトシ、ピンクカルカル。
はい、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、最近なんかあったかな、松井和代さんの動画がいくつか消えてたね。いつ消えたのか知らないけどさ、消えてた。僕木曜日ぐらいに気づいた、うん、ちょっと見ようかなと思ってさ、見たら 1,2,3,4,55段、第6段か第7段ぐらいまで行ってんだよね。でもその途中のどうの辺、234のなんかよくわかんないけど、245とかそんな感じで消えてたかな。なんで消えたんだろうね。僕あれさ、どっちがどっちっていうのもよくわかんないけどさ、船越さんがかわいそうだなと思ったのがさ、そのバイアグラどうのこうのっていうことをさ、松井和代さんがこう言っている時にさ、なんかその浮気の話ではなく、もう話がそれて、もうそれ削除されてると思うんだけど、なんか、バイアグラを飲んで、でその後にエロ動画を見た、エロ動画の履歴が残っていた、エロ動画を見たんだっていうことを言ってたけどさ、それは別に良くない？浮気じゃないよね。エロ動画を見たっていうことをね、言ってましたけどもね。っていうことはさ、こう考えると、こう動画を見て、そう、男なら男がこう一人で何かをしたんじゃないかっていうことまで考えることができるわけだけど、でもそれっていうのは男からの意見を言わせてもらうと、いくら喧嘩してても、どんなに腹が立っても、その完全なプライベートのさらに奥みたいなところの部分じゃないですか。男女ともにそういうところはあると思うし、夫婦でしか知らないこととかなんかいろいろあると思うんだけど、そこはさ、いくら喧嘩してても言わないでほしいね、これ。男の意見としてね、っていうのがありますけどもね。でも今後どうなっていくんだろうね。今ちょっと検索すると、サイゾーウーマンの記事が 出てきましたね。船越英一郎反撃開始、松井和代の YouTube 動画使用禁止でテレビ局一斉封殺、SNS を駆使して夫船越英一郎の不倫告発をした松井和代さんが、7月10日ブログ内容の一部を削除したと報告。アメーバブログを運営するサイバーエージェントより一方に、サイバーエージェントより一方的に個人を特定し誹謗中傷名誉毀損する投稿部分について警告を受けたためとみられている。そんな中、同日には船越が所属する大手プロ、ホリプロサイドも大きな動きを見せた。休むことなく船越批判を展開している松井さんに対して、船越さんサイドは、代理人やホリプロがコメントを出すのみで、船越さん本人は未だこの件について言及していない。そのため各マスコミ、特にテレビの情報番組は唯一の当事者の肉声として松井さんの YouTube 動画を繰り返して放送してきたけど、いよいよホリプロがクレームを入れたっていうことですね。なるほどね。で、まあいろいろ続いておりまして、船越さんの大先輩である和田アッコさんが出演するアッコにお任せ、に対する配慮から、アッコにお任せの放送まで、その YouTube の動画を使えるようにしておいて、同じホリプロだからってことで、でその後に YouTube を使っちゃダメよっていうことを言ったっていうことなのかな。本当か知らないよ、本当か知らないけど、記事にはそうやってね、書いてありましてね。そうすることによってアッコにお任せでは無事に、あの動画を放送することができたということですね。じゃあ今後あんまテレビじゃ見れないってことかな。まあ、YouTube で見れるわけだけどね、YouTube の映像をテレビであんま流さなくなっていくのか、どうなんだろうね。今後もちょっとどうなっていくかがね、まあ楽しむっていうかね、まあなんかこう見ていきたいですね、見守っていきたいですね。カルカヤサトシでした。